はい、今回も始めますタイガースキャスト MC のマックスでございます。よろしくお願いします。今日もいつもの通りゲストの方に一言添えて自己紹介をお願いします。今日のお題は、久しぶりに皆さんの最近の音楽ですね、ヘビーローテーションを教えてもらいましょう。ちなみに私はこの前 Facebook にもあげましたけれども、ちょっと前のバンドですが、フライスリープフライっていうバンドの Forget Me Not っていう歌を結構最近聴いてますね。まあ、これをお聴きの方、よければ YouTube なんかで探していただくとあると思いますんで、ぜひ聴いてみてください。では最初の方は、ワイナオさん。
おはこんばんちは、ワイナオです。
はい、こんばんちは。
こんばんちは。うん、ヘビーローテーション、
うん、
ちょっとこう映画続いてるんですけど、
はいはい、
の方で今年はあの化け物の子っていう、
うん、
細田守監督っていうのが3年ぶりに出したんですけど、僕それが好きだったんで、
うん、
それの過去の、オリジナルサウンドトラックですかね。
か
それを過去の、化け物の子もサウンドトラック買ったんですけど、
はい、
神子供とか、あと時をかける少女とか、
うんうん、
聞きながらその状況を目指して心を落ち着けてる毎日です。
はい、その中で1曲って何か教えてください。
時をかける少女の、エンディングとかオープニングとか使われてる曲があるんですけど、
うん、
音楽だけなんですけどね、
うん、
それは結構好きというか、やっぱり聴いたらその映画を思い出して、
時をかける少女ね、
はい、
原田智恵じゃないよね。
智恵の方もいいですけどね。
はい、わ、かりました。
よろしくお願いします。
お願いします。では次は TG さん。
はい、
はい、
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
ヘビーローテーションは、
うん、
梅沢富美男の夢芝居です。
あ、いいですね。
はい、
男と女で、
そうそうそう、
恋のからくりね。
はい、
はいはい、
なんかね、つい思い立ってダウンロードしてずっと聴いてますね。
は
い
は
い、
ちなみにその夢芝居って歌うことはないんですか？
ああ、一回ぐらいは歌ったことあると思います。あ、
一回ぐらい。へえ。
なんかね、はい、歌ったような記憶はあるんですけど。
なるほど。ぜひぜひ今度は一回。はい、歌ってるところを YouTube にも上げてください。
いやいやいや、あれ上げていいんですか？
いや、わかんない。どうなるか。はい、お願いします。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、では次は千年さん。
はい、千年です。お久しぶりです。
どうも。
和楽器バンド、前から言ってますけども、
うん、
9月2日にですね、
はい、
ニューアルバムが出るんですね。
はいはい、
野草絵巻という、これが進撃の巨人のスピンオフドラマの反撃の、
はいはいはい、
あれの主題歌だったりとか、
はいはいはい、
まあイケメンやし美人なのよね、この子らがね。はい、いいです。
あれがその頃やね。
そう、
スピンオフ見ましたよ、僕3つとも。
あ、本当ですか？あ、すげえ、うん、僕それ DTV でしょ。
DTV、
あ、ドコモだけだよね、確かね。
うん、うん、
見れないですけど、はい、PV をちょっと、いや MV か、
うん、
ちょっと見ましたけど、いい感じですよ。反撃の刃ですね。
はいはい
はい、はい、よろしくお願いします。和楽器バンドを、
はい、
もう僕はどうでもいいので、和楽器バンドをよろしくお願いします。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、では、最後の方はいつものこの方。はい、どうぞ。
虎の扇の要、炎巻き上げ、燃ゆる一撃を 叩き込め、かっ飛ばせ運命の。どうもチキンバレーです。お願いします。
はい、お願いします。
はい、僕はですね、
うん、
最近レッドフーというアーティストの、
はいはい、
ジューシービッグルっていう曲を聴いてます。
どんなバンドなんですか？バンド？
いや、あの単品ですね。
単品？
いや、これは僕もよく知らなかったんですけど、
うん、
あの我が敬愛する鳥谷隆選手の入場曲が2年連続でレッドフーの曲なんですよ、ね。結構鳥谷ってファンキーな曲選ぶんで、
はいはい、
入場曲に。
あ、
で、まあ、調べてみたら、うん、まあまあ特徴的な曲やったんで、まあまあなんとなく聴いてるって感じなんですけど。
ああ、それぜひぜひ。
はい、
なるほどね。
結構選手の、うん、選手のその入場曲を聞くと結構その人の好みが分かって面白いなと思いますよね。
あれですよね、西岡の、入場曲の人が、
はい、
この前なんか浅村にも書いたって書いてましたよね、西武の。党員つながりなんかなと思ってね、
うん、なんか調べたら西岡は奇数回と複数回によってその登場曲を変えてるみたいな。
そうそうそう、カーテンコールと、ね、だからもう一曲ありますよね、確かね、うん、
スーパースター。
いや、そういうのね、ちょっと調べてみるといいかもしれないですよね。
ですね。
はい、では皆さん、はい、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
お願いします。
はいはい、ではでは、
まさかね、
なんか疲れてるよねみんなね。
いやいやいや、まさか仙台育英がね。
あ、そっちか。まさか大吾がね、
なんか、あ、全然見てないけど、
ね、俺も見なかったけど
っていうかやってることすら知らなかったっていうね。
僕はやってるのはあのチリさんのツイッターで知りましたけど。
あ、そう、
24時間自打でしたっけ、あれが5年前だったなって。ああ、24時間なんかやってるなと思っただけで。
あ、あれ、あれにかけてないかね。あ、そういうことなのか。
うん、
はい、てっきり TD さんが24時間喋ってくれるとばっかり思ってたね。頑張るねっていう。
じゃあ、じゃあ、すいません。
100m 決勝です。100m 決勝ですよ、今から。
いや、それ、言わない、言わない。
あ、言わないでおく
れ。頼むよ。
うわー、マジか。
もう見ないから。
ちょっと見るだけ見ます。
録画、録画、生で見るの。
うわ、生で見るの。うわ、ちょっと、ちょっと待ってよ。
俺
も見た方がいいんじゃない？まあ、もう、食べるか、体格キャスやったね、これで。
もうついてる。うわ、ちょっとも
うテレビスタートです
か。もうこれスタートだからこれだけ見ましょうよ。
あ、もういいわ。はい、見ましょう見ましょう。
10秒ぐらいで終わる。つったか。あ、でも横一線だ。
お、来た。
あ、ボルト早い。あ、違う、ボルト違う。
あ、いったいったいった。
あ、いった。
まあ、
エンジンが、
うわ、もう連覇って書いてあるな。
途中まで誰？あれ、アメリカ？
ガトリンじゃないの？
あ、ガトリン。
うわー、すがすがしい笑顔してるね、負けた方も。
いや、やっぱこういう競技って分かりやすいからいいんですよね。
9秒79はどうなんですか？
いやいや、早いよ。
早いでしょ。
うん。9秒74とか。
でも、ガトリンも予選からガチで行ってましたからね、準決勝。ガトリンも好感が持てるし、
うん、
よっしゃ、これで巨人が吹っ飛んだな。よっしゃ、ありがとうございます。いいテンションのままいけそうです。10時からって言ってたから、あれ、そろそろちゃうと思ったらちょうどよかった。
そうそう、15分からね。
強いなこいつ。
やっぱ物が違うよ。純潔が危なかったんやからね。
あれ、つまずいてきましたもんね。
そうそうそうそう、途中からクッと出て一応一番に行ったけど、やっぱ物が違うよね。
地味に中国の選手めっちゃ頑張ってますから
ね。うん。
あ、北京でやってるからね。
はいはい。
日本人コロコロやろ。
うん。
まあ、その話は後で。
すいません。
あとでゆっくりね。はいはい。
はい、
さあ、じゃあ気分、ちょっとスッキリしてやれますね。
はい。
はいはい、今週は、巨人、東京ドームの3つと、それから横浜、DeNA の京セラ3つと。
はい。
はい。まずは、8月の18日。東京ドームで行われた巨人戦、
はい、
でこの時は、阪神がこのカードを勝ち越しで巨人の自力優勝が消滅と、
ああ言ってたな、
いうふうなところだったんですよね。
マッチしてやりてえな、そいつ言ってたやつ、うん、
でね、まあデータでいくと東京ドームが開業して以来、はい、開業が1988年なんですよ、はい、から、去年までの27年間8月の東京ドームの巨人阪神戦、阪神の勝率は2割8分なんです。26勝67敗6分けというね。これ和田監督の就任以降3シーズンに限定しても阪神4勝10敗ですよ。8月の東京ドームっていう括りでするとね、なおかつ8月3試合で勝ち星のないメッセンジャーがこの日の先発、
うん、
巨人の先発は奥さん美人でおなじみマイコラスですよね、
はい
はい、もうざっとですよ、
はい、
1回の裏巨人、ワンアウト2塁から坂本がセンターへタイムリーヒットと、1回の裏にいきなり1点向こうが先制ですよね、
はい、
0対1で3回の裏ワンアウトから坂本、阿部、長野と3者連続フォアボールと、これで満塁で亀井を三振に打ち取った後、
うん、
2試合ぶりのスタメン村田、はい、インコース高めのストレートをレフトへ、走者一掃となるタイムリーツーベースと、3点追加の0対4、巨人の攻撃止まりません。4回の裏ワンアウト満塁から阿部が押し出しのフォアボールを選ぶ、0対5、ここでメッセンジャーは交代ですね。今シーズン最短ですね、4回途中5失点でノックアウトと、
はい、
で変わったのが西内、彼がこのあと4回5回と抑えますけれども、その抑えている間の6回の表2アウトから代打で出た梅野、
出ました、
ね、サードゴロ村田がファンブルをしてこの日初めて出塁と、
出塁、
ここまで実はマイコラス完全試合だったんですけどね、
お
このエラーによって完全試合がなくなったと、はい、で鳥谷ファーボールで続く2番大和がショートゴロでしたが坂本が悪送球してノーヒットで1点を返す1対5、ここで言ってましたよね、なんか点が入ってもノーヒットなんで、うん、ノーヒットノーランになるんかっていう、
はいはい、
なんかツイート言ってましたよね、ノーヒットノーランのランは点やからね、ならないっていう、
はい、
ことでしたけどもね、
はいはい、
で、その点を入れてこれからと思いきや6回の裏最内から変わった金田、
はい、
で代打で出た梅野がキャッチャーにと、
うん、はい
はい、ここからですよ、片岡が左中間のホームラン1点追加の1対6、坂本、阿部連続フォアボール、超の送りバントでワンアウト2塁3塁
まだバントすんかよ、
亀井がまたフォアボールで満塁、ここで村田がセンターへタイムリーヒットと、
本当にあいつは
1対8、ここで、Facebook にちょっと動画を上げましたけれども、
はい、
まあ、センターといっても一応こう、左中間、
はい、
で江越がキャッチして内野に返球するも鳥谷に返すつもりがボールがそれて、
あ
結局今成が補給するっていうね、もう江越の慌てっぷりたるものや大変、なんかどっかのコーチにとにかく江越は早急練習しないといけないよと言われてましたし、このFacebook に上げた動画が、今週2番目に数多く見ていただいてるんですが、約2200件ですね。
わ、すげえな、
はい、ちなみに一番、今週一番の動画が、動画というか、まあ、ページがね、
パッと試合
能見さんの 鳥取城北時代の動画を上げたんです
けど、なるほど、
はいはい、あれが、2500件と。
おお、すごいな、はい、いいのチョイスしますね。
ね、で、金田、7回の裏は金田から高宮にスイッチ、
はい、
まあ、その裏8回は高宮から山本へと、
うん、
で、伊藤隼太がセンターにつきますけれども、まあ、阪神の点は先ほどのノーヒットで1点止まり、
はい、
結果1対8でタイガースが敗れると。なおかつこの日はその1安打なんですね。ゴメスが7回に打ったヒット1本だけと、
はいはい、
巨人は11安打大敗の試合ですね。
はい、それでいいんです、
はい、うん、負けるときはこれでもいいよと。はいはい、翌19日フォアボール出しまくった金田が抹消、代わりに上がってきたのが石崎ですね。
うん、あ、そうだそうだ。
でこの日東京ドーム始球式がランディ・ジョンソンが始球式やってたんですよ。
あ、これか、
はい、でタイガースが能見、ジャイアンツが内海と、
はい、
ここであのなんかあの動画を見てたら、ガス対決って言われてましてね、東京ガス対大阪ガスと、
はい、
で能見対内海8度目の先発対決なんですね。
そうなんですね、
はい、で過去7度は全て、まあ、能見に勝ちがついてるついてない関係なく全て阪神が勝利と、
すごい、
いう縁起のいいデータはあったんですが、うん、ということで、まず点が動いたのが2回の表、阪神ワンアウトからマートンがレフトスタンドへホームラン、1対0、続く、新井亮太左中間へホームラン、連続ホームランですね、
2回目でしたね、
2対0、
3本中2本だね、あいつ
で、江越がセンターへスリーベース、その後鶴岡がタイムリーと、
そう、これで終わんない
、あっという間の3対0ですね。ただまあさっきちらっと言われましたけど、ここから点が入らなかったんですけどね。で、4回の表阪神ノーアウト満塁から鶴岡が、ど真ん中の変化球を併殺だ、続く能見さん空振り三振でスリーアウト、
嫌な雰囲気だったねこれは。
次の5回の表ワンアウト一塁二塁から4番ゴメス三振、5番マートンがショートゴロと、4回5回点が動かず、まあ、こういう時は得てしてこんなもんですよね。5回の裏、それまで能見があの前日のマイコラス同様パーフェクトだったんですが、
そうだった ですね、
はい、
なおかつ相手は4回で降りてますからね、
うん、
そう、
まあ、まず長野亀井2者連続ライトへヒットと、で村田がセンターへタイムリーツーベース、1点返され3対1、小林にレフトへタイムリー打たれて3対2、
これが
変わった代打井端がレフトへ犠牲フライ、ここで、まあ、やっとワンアウトと、ただまあ点が入って3対3の同点、
まあまあまあ、
まあ、ここから、攻撃が約51分ですか。
うわ、そんなだよ。
打者17人、ヒット10本、四死球4つと、得点が12点、
あ、早い、
その間能見から西内から山本、
あ、そっか、山本満塁かなんかでできた、
うん、まあちょっともうかわいそうになってるぐらいね。で、まあ、この攻撃の最中ですか、まあ、それかその前かは分かりませんけど、ここでやたら言われたのが、最近ヤスダンスって名前がついたらしい片岡のヘラヘラダンスね、まあ、あれがねなんかいろいろ言われてますけども、まあ、やりたいやつにやらしとけと。でさっきちらっと言われた内海がもうマウンド降りてるんで、
はい、
巨人は内海から土田から小山と、これが打てない。タイガースは山本から石崎がマウンドに、はい、でキャッチャーが梅野にと。
お、
まあ、石崎はなん、まあ、打たれながらもなんとか抑えた感じ、一方小山がタイガース全然打てなかったんですよね。
まあ嫌な、はい、
で阪神は石崎から高宮、 巨人は小山で締めくくり、締めてみたら、3対12、巨人が点を入れたのはこの5回の51分の攻撃だけということで、大敗も大敗、
はい、はい、
ということで2連敗、
はい、
はい、次、8月の20日、同じように前の日打たれまくった西内山本が抹消、代わりに上がってきたのが筒井と二神と、で先発阪神が藤浪、巨人が菅野、菅野対藤浪2年ぶり2度目の対決なんですって。
ああ、そんなだけなんですね、
はい、かつ藤浪が東京ドーム5連敗中なんですね。
へえ、
はい、通算でいうと1勝5敗、っていうことは最初に1勝しただけでずっと後負けてるってことやからね、はい、で、2回の裏巨人ツーアウト1塁から、この1塁っていうのはフォアボールで出てる亀井なんですけれども、
はい、
小林がセンターへタイムリーツーベースと、まず巨人先制0対1、
はい、
一方阪神は4回の表先頭バッターの福留が、菅野が大好物っていう福留、
うん、
右中間へホームランして1対1と、なんか打率が菅野に対して6割ぐらいあるんですよね。
そうですね、
うん、左やのにね、あの辺右か、まあ、あれもドームランでしたけどね。
はい、で6回の表阪神ツーアウト2塁から一打勝ち越しの場面でしたが、ゴメスが空振り三振と、はい、で7回の表阪神ワンアウト2塁から江越の代打伊藤隼太、これはあの内角の変化球を強いファーストへ、これ当たり強い当たりちょっと抜けてればね、ライトに抜けてましたけども、ファースト真正面のゴロでツーアウト、鶴岡セカンドゴロでスリーアウトチェンジと、菅野はここをポイントに挙げてるんですよね。原監督はファーストが空いてるんで鶴岡下げてもいいよと、フォアボールでもいいっていうことだったんですけども、菅野が鶴岡と勝負ということで、まあ、見事打ち取ったらしいですね、うん、ただまあ巷ではこの江越に代打伊藤隼太じゃなくて可能じゃないのとかね、いや江越そのままでしょうとかね、まあちょっとその辺の采配も結果論になっちゃうので難しいですけどね、
はい、結果論ですけど、
うん、
なんで伊藤隼太使ったんかその真意を聞きたいですね。
うん、
左だけでしょうね。いやまあそうけど、
これこの日江越は全く当てなかったから、
ね、ダメです、ね、それはそう、だから、うん、代打は全然大賛成で、
多分それだけだね、うん、その選ぶメンツってことなのかな、
うん、僕、うん、はやっぱ可能ですね、切り札を切るところはここやったと思うし、うん、やっぱりいいカードから切っていかんと、特に1点差勝負ですからね、この試合と考えても、
うん、
やっぱ先に優位に立ちたかった、伊藤隼太出したっていうのはちょっと結果論としてもそうですし、うん、あれその後って伊藤隼太ってセンターの守備つきましたっけ、ついてないです、俊介がついたんですよ、
そうね、
ほんなら余計可能でもよかったですね、うん、そうそうそう、ちょっとね、ちょっと考えますよね、
僕は可能だからそのピッチャーのところに置いといたか鶴岡のところに用意したかったかどっちかだったと思う
んですよ、ね、うん、僕も多分ねそうだと思うんですよ、
うん、
まあ、確かに可能だったら敬遠っていう可能性もあったし、
うん、ファースト空いてるからね、でも伊藤隼太惜しかったよ、これ何遍も言うけど。このファーストゴロじゃないからね、うん、横飛びのゴロだったんで惜しかった場面ですよ、はい、で続く8回の表ツーアウト2塁まで行くんですけど、福留を敬遠されてゴメス空振り三振と、いやここの場面はね、菅野は、まあ、あの大嫌いなピッチャーではありますけども、大した投手ですよね、
ムカつく
けど、そうね、
この日あれでしょ、だから甲子園がね、東海大相模が、
うん、相模がね勝ってるんで ね、
ね優勝して、
はいはい、
泣いてたんですもんね最後、
うん、まあ、あのねめめしさが僕大嫌い、
大嫌い、戻っちゃった、
キャバクラ行ってんちゃうか、
そうそうそうそう、一方ではキャバクラ
行ってんね、お前も行けよ。
で藤浪は負けてませんよ。この8回の裏ワンアウト満塁の場面に亀井に代打高橋由伸が出てくるんですけど、ここを、ストレートで空振り三振するんですよね。で続く村田も、これはカットボールかな、連続三振で切り抜けたと。
ガッツポーズですよ。
何打席連続あの外のカットボールに手出して三振すんねんっていう
ね。そうね、いやもう村田あそこは止まらないんですよね。それはあの攻め方、高橋宏はまっすぐで攻められてたんで、そこが頭にあったんで村田が空振るっていうね。
あれも逆の立場に立ってみれば、
うん、
亀井そのまま行かせる方が怖かったんちゃうかとか、うん、
はいはい、いや絶対そうですよ。
なんで高橋由伸やねんと思いましたけどね。
うん、まあね、
ストンちゃんも同じこと言ってましたね。
はい、9回、阪神はワンアウト2位まで攻めますけれども、俊介さっきのね、代わりに守備についた俊介に代打送らずそのままライトフライ、鶴岡に新井亮太を送ってセンターフライと、またここも点が取れず、逆に9回の裏
藤浪に出しましたよね。
うん、そのままね、デッドボール、それから、橋本のバントのエラーと、で立岡にヒットを打たれてノーアウト満塁、ここで藤浪からオスンファンにチェンジ、片岡を打ち取った後坂本にサヨナラヒットを打たれてゲームセット1対2、阪神が、残念なことに3連敗と。
負けは藤浪につくんですね、実績、うん、
まあ、ここで挙げられるオスンファンもオスンファンですよね。
そうね、
ありそう、かわいそうね。
まあね、で、さっきちらっと言いました、あの菅野がこの後、ね、インタビューで泣くんですけど、
はい、
これ理由があって、実はその前回、はい、菅野が投げた前の回横浜戦で、
はい、
サヨナラホームラン食らってるんですよ。あ、っていうか、うん、逆転ホームランか、
うん、
筒香にツーラン打たれて3失点で、
はいはい
はい、負けてるんですよね。でそこでえらい悔しかったらしいんですよ。
そこで泣けやじゃん、
知らんわな。
でそれがあったんで今回は頑張りましたと、なおかつ、後輩に変なとこ見せられない相模が優勝したんでみたいなね、こういうとこが僕大嫌いなんですよ。
知らんがな、なんだろう、自分のことやんかそれ、うん、チームちゃうやん、ね、
いや本当一歩じゃないけどね。
まあね、
うん、
いやもうここで悪口言い出したら止まんなくなるもん、
うん、
い
や本当にね、もっとムカつくんがね、
はい、
坂本なんですよ。
はいはい、
お
阪神に三立て食らわしてやりましたみたいなこと言ってたんです
よ。わ、うん、あもう、
まあ、それはないやろうと。
ファン目線かよ。
いや、自分が打つのはまあそれはね、うん、ようやったってことなんで、別に、いや、気持ちよかったですとか、はいはい、いや、それはもうしゃあないんですよ。
そうね。
ここで相手チームディスったらダメですよ。
うん。
その、色インタビューでは。
やっぱり調子に乗るんやろ
う
ね。
調子に乗るんでしょうね。3連勝だからね。
うん。うん、
まあね、巨人はね、そういうとこは大嫌いなんですよ、ほんまに。
ね、
たまにそういう性格の悪さがポロッと、かなり表に出るもんです、あのチームは。
一勝だけでも欲しかったんだけどね、でもこれは。
特にね、この藤浪の試合ね、
そうですね。
点取れてたっぽい場面が何回もあったんでね。
はい、とにかく3試合とも、その後3試合食らってるんで、別に。この3試合とも、まあ、ゴメスが悪いなっていうのは。
うん、
チャンスできてゴメスで終わって何個もありましたもんね、本当。いやだからそこなんですよね、結局、
うん、
ゴメスも一時期調子よくて2割9分ぐらいまで行ってたじゃないですか、
うん、
でまあ落ちてきて、まあ、それはしゃあないと思うんですよ、
うん、
どこで仮に例えば4番にマートを置くとか、
うん、
でそうすればその福留兼ゴメス勝負みたいなこともなかったかもしれないんで、でももうそれはもう僕はできへんと、
それは無理やと思う。
いやでも、
うん、
そこをせなあかんすよ、和田さんって一切その辺動かないんで。僕は動かん方がいいと思ってるんで。じゃあ監督ってなんでいるんですかって話なんですよ、
うん、
いやいやい
や、悪いから変えるところもあるけど、悪いから悪いけど変えてもあかん場所ってのがあると思うんで。いや4番がどうっていう、 4番はやっぱりゴメスでも行った方が僕はいいと思うんですよ。
もう長いこと、まあとも悪かった時期があって、で、今上向いてますけど。まあ、
そう、今上向いてるから、
うん、それは、ええから使う、悪いから使わんっていう選手って、もう、ね、二つ分かれるけど、ゴメスはもう悪くても、もう、チーム4番で任せていく選手だと僕は思うんで、やっぱり怖いバッターやと思うんでね、ゴメスは。間違いがあったらホームランですし。うん。
ゴメスってなんで4番なんですか？
ゴメスが一番長距離打法じゃないですか？で、打てば。
その認識の違いだと思うんですよね。
うん。
ゴメスって、そもそも長距離バッターじゃないですからね、そもそも。
でも遠くには飛ばすでしょ？
飛ばすけど結構外角、外角をうまく拾うっていう、結構、うん。
そもそも論で、まあ、阪神とか、まあ、そういうのは置いといて、
うん、
打順ってやっぱ固定した方がいいんですか？それとも、調子のいい順番にいろいろいじると、
うん。それではチームカラーじゃないですか、多分。
チームカラーっていうことじゃなくて、皆さんはどっち派ですか？
僕は絶対いじるべきやと思いますよね。
うん。
俺、4番はいじると、4番打つ人ってやっぱ大変プライドがあるんじゃないかな。うん、
それは日本人でしょ。
あ、日本人か。
大臣は全然プライドないと思いますけどね、その辺。
でも4番がいなくてゴメス持ってきて、ずっと4番で使い続けてたから、ここは1になくても、いいんじゃないかなって俺はね、思います。
まあまあ、
ね、
この辺、TD さんの中はどうなのかね。
はい。
はい。3泊空いたね。
セットしたね。100メートル道だろ、100メートル。
まあ、いやいやいや。まあ、まあ、阪神運動は別にして、
うん、
僕はあんまり、いじらない方が
好き
だったりです。
はいはい。
はい、
好きっていうのは、いじる方が気持ち悪いっていうか、違和感があるっていう感じなのかな。
そうですね。だから、特に、その1番とかっていうのは、まあ、こいつがまず出たら点につながるなっていう流れができてるんであれば、それが一番ベストなんで、で、その先頭が出たらチームとしても乗っていけるっていうのがあったりもするんで、
なるほど。
そういう部分であんまりごちゃごちゃ動きすぎると、チームとしての持っていき方っていうんですかね。
なるほど。
いつもいるところ、いつものところにいつもの人がいるっていう方が、
じゃあその人が例えば5試合連続ノーヒットと、
はいはい、
なってもそのまんま、
よっぽどじゃなかったら変えたくないですよね。その
もうだから
持ってる力を知ってる
ないと、
うん、はい、どうしても、
うん、
あまり変えたくはない。あ、
動かない派ね。
はい。
だから、そうですね、この3戦目なんて特に、
うん、
僕は采配で負けた試合やと思ってるんですよ。
うん、
それはその、もちろん選手の調子もあるけれども、
はいはい。
ゴメス何回回ってきましたっけ、得点圏で。
うん。
っていうぐらい回ってきて全部ダメだったじゃないですか。
そうね。
で、挙句の果て敬遠される、福留敬遠ゴメス勝負じゃないですか。
うん。
で、ゴメスってそれまで柔軟打数ノーヒットみたいな、ところで、
うん。うん
こうまあ、福留敬遠ゴメス勝負っていうのは想定されたはずやのに動かんかったっていうのが、
うん、
どうなんやろうと。
多分この辺が、まあ、僕は想像ですけども日頃のコミュニケーションが取れてないと思うんですよね。打順変えてもこういう理由だから今日はあなた5番ねとかね、多分そのさっきちらっとね先生さんでプライドとかチームカラーとか、もうそれをこういろいろいじれるのが実は監督さんなんですけども、まあ、動かない方がいいっていう考えもあるけども、まあ、僕はあえて和田監督寄りに言うと、ここはまだ勝負じゃないと思ったんでゴメスの4番に置いたと。これが例えば9月の、2週目の勝負どころで同じ状態だったらいじってるかも分かんないし、ひょっとしたらいじる勇気がないのかも分かんないけども、巨人がよくね、外人を。
もういじらない勇気なんですよね、僕から言いますと。
いじらない勇気。
うん。調子が悪いからといって変えたら、 例えばチームカラーとして、うん、今までそれが何回かあったんやったら、ゴメス悪い時期ありましたからね、うん、あったんやったら多分他の選手にもそういう、まあ、免疫っていうんですかね、うん、あると思うんですけども、うん、ここに来てそれをやってしまうと逆にチームがばらけるかなっていうのがあると思うんですよ、うんうんうん、
もうだからその、シーズン通してなら分かるけども、うん、100メートルでいう最後の今90メートルだと、あと10メートル逃げ切るときに何か手を打つんなら、
なんだこれ100メートルの話入ってきたよ、ね、分かりやすそうで、ちょっと
今の打順で言うとね、
うん、
鳥谷、大和、福留、ゴメスじゃないですか、
うん、
今後仮にゴメスがずっと調子悪くて、
はい、
福留調子いいってなって、うん、鳥谷出て、まあ、大和は間違いなくバントでしょ、
うん、
もう福留なんか絶対臭いところ勝負してもう最悪ファーボールでいいっていう攻め方になって、
うん、
結局ゴメスのとこで止まるっていうのは目に見えてるん で、
う
ん、
で
そんな時に動かへんっていうのが果たして正しいのかどうかというか、
うんうん、
いや僕はこれここから先も残り30試合とかでしたっけ、
うんうん、
目先の勝利にもうこだわらないとダメなんで、
はいはい、
もうそれこそ若手使うとか悠長なこととか絶対言ってられない状況なんで
うん、うん、
いやもうだから打順は組み替えても全然いいと思うんですよ、
うん、
でそれはゴメスだって自分の調子悪いと分かってると思うし、
うん、
まあ、そもそも4番にプライドあるかどうかも分からないし、
いやプライドはありますよ、うん、
いやないでしょう外人、
いやあるある、ゴメスは4番以外打ってないでしょでチームに任されてるって意識は、
じゃあ3番打たせたらどうですか、うん、
いや3番打たせてもダメでしょ
う、やっぱ4番別に3番ゴメス4番
打ってもダメでしょ、もう覚えてるんですよやっぱり、え外人で4番が一番日本では託されてるんやなっていうのも知ってるはずですからねゴメスでも、その辺になってそのだ他に4番入ったバッターも4番やからって言って打てるかどうかも分かんないですからね、日本人は特に打順にこだわるんで、その打順のバッティングをしようって思ってしまうとできるかどうかっていうのもあるし、僕はあんまりそこら辺動き出すっていうのは良くない、
じゃあちょっとね極論言うと、もう勝った方が優勝の最後の試合、
はい、
それまでゴメスは5試合連続ノーヒットと、最後の試合でもやっぱプライドがあるから4番任します、
プライドがあるじゃなくて
最後の試合ですよ、うん、これが勝った方が優勝なんですよ、
僕はゴメス4番です、
打てなくても、
うん、打てるかどうか分かんないですよ、
ずっと打ててないんですよ、
うん、それ分かんないですよ、いつ、うん、その打てるようになるかは、
あの俺もずっと打てない5試合、
うん、例えば
この僕も4番はゴメスです、
あそうなんや、
はい、
うん、
それで動いて、
うん、
潰れて負けたって言ったらそれこそ悔い残るんで、
残るしゴメスっていうバッターを潰してしまう可能性もありますしね、
一番最後でも、はい、僕一番最後なら動かすんやけどね、
僕は逆だと思いますけどね、うん、今の打順がゴメスを苦しめてると思うんですけどね、
いやそれはもちろん苦しむ立場でそれはゴメスも受け入れて、うん、で言ってしまえば高額な年俸を持てると、
うん、
結果出せば OK 出さへんかったらダメっていうのはもう外人バッターにはつきまとうし、もちろん要所要所一番いいね、あの打たなあかん場面で使われるのが外人やからっていうのはもう絶対本人も分かってるし、それで苦しむのもしょうがないと思うんですよ、だから楽なところ行ってそれで打てるようになるかっていうのも分かんないですからね、それは多分、
ちょっとあれですよ、もう一回言いますけど、
うん、
勝ったら優勝なんですよ、
はい、
なんでそのゴメスのことを優先するんか、
ゴメスを優先じゃなくてチーム全体の流れがあると思うんです、
でも、はい、確率論からいくと、
いや分かんない、
ずっとさっきから言って打ててない
んです、だとしたら最後の試合の前に変えますね、もうちょっと前に、ほんまにダメ、
それは逆にだから
最後の最後まで
変えるタイミングがあると思うんですよね、
はい、ゴメスが打たないだけで優勝の責任を負わすのもなんか違う気がするですね、
いやそうでしょ、
じゃあ TG さんごめん、そしたら最後の試合なら動かさない、はい、変えるんならもうちょっと前に動かすっていうことは、
もっと前から調子悪くて変えどうしてもっていうんだったら、まだその最後に変えるっていうのと比べればの話ですよ、基本的に僕は変えたくないんで、はい、
はいはい
はい、動かしたくないんで、
うん、ね、
鍼灸師さんも4番じゃない、最初から言ってるもんね、ゴメスが4番じゃないってね、
うん、いや僕ね、あの人の議論とまたちょっと違う、
違うね、うん、欲しかったらあの人の議論、うん、
いややっぱ、
そうか、
そういう意味ではね、
うん、
まあ巨人ってもうぐるぐるやってるじゃないですか、
うん、
でまあはっきり言って阪神よりも打線はしょぼいと思いますよ、でもぐるぐるやりながらうまいことやってるなっていう感じするんで、
うん、それは結局いやぐるぐるやってるのがもう状態化してるから選手も対応してくるけど、阪神の場合 動かしてないでしょあんまり。
いうほど。差し詰まったところで。
いや、それがね、確固たる信念を持ってやってるんやったら分かるんですけど。
うん、だからそれ持ってるかどうかは分かんないでしょ。
もちろん分かんないんですけど、なんとなくやってるような気がしてならない。
思いつきみたいなね。
ただ、まあ、4番ゴメスだけはずっとね、ゴメスをその休ませる以外は、特にスタメンから外してますからね、4番以外はゴメス打ってないし、そこはもう和田さん、確固たる信念はあると思うんですけどね、ゴメスと心中するっていう。だから、ね、
僕ごめん、優勝するんならゴメスと心中っていうのは監督はやっちゃいかんと思うよ。
いや僕は別にいいと思いますよ、そこまで
勝てる。ダメでしょ、勝たなあかんでしょそれは。
いや、それはゴメスでやったから勝てると思ってやってると思うんですよ。
うん、
じゃないと4番に据えたくないっていうのも監督はあるでしょうし、他に、うん、まあ、その、今年はもうそれで100試合以上やってますからね。で、実際ゴメス悪かった時期も使い続けたし、それがちょっと悪くなったからって変えたら、他の選手も影響出ると思うんですよ。
あ、ごめん、だから、ゴメスをだから、今すぐ変えるとかじゃなくて、
うん、
言ってるように、ワイナオさんとか TD さんは、4番ゴメスっていうチームカラーだし、周りにも影響があるから、
はい、
動かない方がいいよと、はい、動かせないっていう、はいね、
はい、
で一方チキンバレーさんとか僕は、調子の要するにコロコロ変えろって意味じゃなくて、基本的に要はあの鳥谷を1番から6番に動かしたり、まあ、あの理屈ですよ、上本を2番から下げたり、確かにその打順の4番という重みはあるけども、あの変えんといかんぐらい悪かったらそれはいじらんとしょうがないよねっていう考えでいいね、多分ね、うん。でもこの差は多分埋まらないわ。
うん、
でも、あの僕が引っかかったのはごめんね。その、プライドとか、はい、優勝って、これがシーズンずっと途中でいろいろするんじゃなくて、もう、あと残り何十試合っていう少ない優勝が目の前、勝たないといけない。だったら、4番のプライドうんぬんっていうことを言ってる暇は僕はないと思ってるから。それを優先する、それで負けたらしょうがないんじゃなくて、それをどうにかするのが監督だと思ってるんで、強権発動で4番をいじるとか、要はその梅野を育てんといかんけども、ここは優勝しないといけないから藤井鶴岡を使い続けるっていうのと多分向こうの雰囲気似てると思うんやけどね。
うん、僕は違うと思いますね。
あ、そう、
うん、
やっぱりゴメスの立場、そこら辺とは違うと思うんで、
いや、ゴメスの立場、だから
ゴメスの
立場って言ってるのはどうなんかね、
うん、
ゴメス
本人の立場っていう
けど、
チームのとしてのゴメスの立場、
チームとしてゴメスで来てますから、
うん、
もうそこをいじるって言うとほんまのよっぽどやと思うんですよね、
うん、
怪我とかね、
じゃなければ動かす必要はないと思いますし、もし動かしたら多分ゴメスが行った6番なら6番にチャンスが回りますよ。そんなもんですか、ね、
うん、他が打ってない、
うん、
他が打ってあげればいいんだよ、ゴメス不調だったら、
うん、
4番だけのせいじゃないと思うけどね、負けると思う、うん、
いやでもその結局3番系4番勝負で打てなかったらやっぱ4番の責任でしょ、
うん、4番の責任で僕はいいと思うんですけど、
うん
うん、
だからといって動かす必要もない、
動かすのは逆に座りが悪い、
だからこそそうで、うん、やった方が、だからしたら打順なんてもう最初だけですからね、頭から動く、
そうそうそうそう、
うん、いやでね、ごめん、だから僕何回も言うけど、これがシーズン通しての話なら、うん、皆さんワイナオさんとか TJ さんの話はすごく分かるんで、うん、僕は何べんも言うけども、あと目の前ちょっとのことで、そこでチームカラーとかプライドとかっていうのがわからんなっていうところね、
シーズン通してっていうんであればそういうところに来てもそれこそそのまま行くべきやと僕は思うんです。
あ、そうか、
はい、
これは多分ね、何遍言っても話合わないよね。
そうですね、いや、それは合わないですね。だから打つかどうかはそれなんとわからん中で、うん、やっぱりその動くとチームが動揺するっていうことは僕は、
あ、これがじゃあちょっともうあんま殴りされない、これが鳥谷ならどうなの、
鳥谷、うん、
一番だってあれでしょ、
鳥谷の場合動かしてるから別に、
いやいや、あ、その動かしてるからじゃなくて、上野さんはどう思うのよ、
どう思う、
今一番でずっと伏せてるじゃないですか、
はい、
鳥谷はいや和田さんは動かしてる、過去動かしてる例があるから、
うん、
動かしても構わないっていうのはちょっと置いといて、ゴメスの理屈には合わないんだ、 要するにどこ動かしてもいい鳥谷っていうことなんかね。
鳥谷はね、それで言うと僕はゴメスの理屈で言うと、うん、鳥谷の例えばショートからサードへのコンバート論みたいな話と同じやと思うんですよ、
うん
うん、4番で固定するのであれば鳥谷もショートで固定、うん、サード論なんてあってはならないことやと思うんですよ。
いや、それは
それはちょっと違う、う
ん、あのシーズン途中の話はそれは変えちゃダメだと思うんですよ、うん、サードに行くどうのこうのっていうのはシーズン頭からやと思うんです、うん、
お風呂なっちゃったよ。したら久しぶり風呂なったな。
久しぶりやな。これがきもうこの辺でやめとけって。
久しぶり。そうだね。そういうことだね。
ね、風呂入るなっちゃった
よ。なるほど。はいはい。ちょっと次行きましょう。まあまあ見事に3立てされたわけですよ。
そう
ですね、で巨人とこの時点で 0.5 ゲーム差。
おまだ首位。
うん。
分かってる。
やばいと。
いや 0.5 から 0.5 やからこれは。
うん。
まあ、攻められてもしゃあないですよ監督は、
はい、で、京セラドームに戻ってきて対 DeNA 戦、阪神が、岩田、DeNA が砂田と、うん、左対左の対決ですよね。
はい、
はい、点が動いたのは、阪神2回の裏、ワンアウトから、ツーベースを打ったマートンをセカンドに置いて、うん、続く江越、うん、セカンドに内野安打、これあの京セラドーム内野安打ですよ ね、
跳ねたってね、
床が硬いんでピッチャーをコーンと起こして間に合わないっていうね、一塁二塁で、この日先発マスクをかぶったのが梅野、
うん、
ツーストライクワンボールから、この日梅野は、インコース真ん中インコースのボールは全部見送ったんですよ。でアウトコースの変化球をきれいにライト方向へ打ったっていうね、うん、右中間へのタイムリーツーベースですよ。
マジ
これ解説の人が褒めてましたね。
お、
うん、いつもの梅野じゃないっていうね、うん、そんな言い方やねん
って
、
ちょっと引っかかるな、
はい、先制で2点、2対0ですね、
はい、